こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今回は、カーサーのデバッグモードをコーデックスであったりとかクロードコードで使えるようにちょっとしてみてくれたっていうところがあって、その話ができたらなというふうに、思ってます。なんですけれども、ちょっとそれが本題で、ちょっとその前にちょっとね、最近発見した問題が
ある。あ、そっか。
そう、前々回ぐらいかな、前回かちょっと忘れちゃったんですけど、デビンのあのディープウィキを使って、それを、実際のプロジェクトのウィキとして扱うのいいんじゃないかみたいな話をしていたんですけれども、結局それがね、なんと ディープウィキが、普通の課金だと、30ファイルまでしかウィキを生成できないと。ディープウィキ自体を。で、エンタープライズでも、80ファイルまでみたいな感じで上限があるっていうことが分かって、いや、これちょっと根本的に無理だなっていう風になったっていうのがあって、そう、ちょっとね、その話を先にできたらなっていう風に思ってました。軽くですけどね。はい。で、結局結論としてはね、前回話してたコーデックスクラウドに、うまく吸収してもらうような形で、使用書を、詳細な使用書っていうのを書いてもらって、で、デビンのディープウィキは、どちらかというと、プロジェクトの外観とか、あとは、基本的なこの開発をするための、規約的なものとかを、30ファイル以内にまとめて、で、その概要の詳細として、別のディレクトリ切って、そこにコーデックスクラウドに、やっていくみたいな整備していくのが一番いいのかなっていう風に、なったっていう感じなので、ちょっとその共有を始めにできたらいいかなっていう風に思ってました。なので、30ファイルちょっと開発規模大きくなった瞬間積むみたいな感じよね。
そうだね、仕様全部並べたら30ページすぐ超えちゃうからね。
すぐ超えちゃうもんね。なんで、概要レベルのもので、で、別のディレクトリに詳細をみたいな感じで、で、参照リンクを、ディープウィキの方に貼ってもらうみたいな感じでやるのが、いいのかなっていうような形で落ち着いてますと。はい。いう感じですね。はい。そんな感じで、ちょっとせっかく阿部ちゃん やってくれたんだけど、って感じです。
でも、個人的にはね、今の運用も結構いいのかなというのは。
そうだね。
そう。
なんかその規約とか、自動でできてることは変わりないもんね。
まず自動でできてることってのはめちゃくちゃ、すごくありがたいですし、その規約とか微妙にこう揺れるっていう、なんでしょう、たまにこう規約が追加されたりとか、統廃合してなくなったりとかっていう話はあったりすると思うんだけど、デビンがそこはしっかり、ある程度は拾ってくれるであろうっていう、期待もあるので、なんかそういうちょっと細かい部分はデビンに回収してもらいつつ、なんかその仕様っていう人間が決めて固めていく内容は、ちゃんとなんか僕たちの中で管理する、あとはコーデックスクラウド上では実際は管理するんだけど、コードベースでしっかりこう書き込める状態にしておくっていうのはなんか、ある意味いいのかなっていうふうに思ってるので、なんか今の構成に落ち着いてと良かったのかなっていうところかなと。
そうだね。デビンでやりきれるのが一番良かったけど、別に今のでも全然って感じやね。
副次的な効果というか、今まで結構その、僕ら人間で管理していた、その、マークダウンファイルのこう、仕様の一覧とか、あとは計画の一覧みたいなフォルダの中があまりこう整理されてなくて、フォルダがこう乱立したりとか、なんか、そういう課題感も自分の中であったから、今回は機に結構、ルールを引いて、こういう運用をしようっていうのを結構山ちゃんと話しながら作ることができたから、なんかここもちょっとこれを機に運用始めて、また まあ、来週とか再来週とかに、まあ、どういう、まあ、運用してみてよかったのかみたいなのができたらいいと思うんだけど、なんか改めて整理できたからこそ、うんうん、まあ、ちょっとすっきりしたと思うし、なんかこれがちゃんとワークしたらいいんじゃないかなみたいな気持ちで、ね、いるんだよね。
うんうんうん。まあそうやね。じゃあまあそんな感じで、とりあえずちょっと初めのもともと言ってたやつからはまあずれましたよっていうところの共有で、で、まあ、今回のちょっと本題としては、カーサーのデバッグモードを、まあ、コーデックス CLI であったりとか、まあ、クロードコードとかで、まあ、できるようにしましたというような感じで、まあ、まずそもそもね、カーサーのデバッグモードについてはなんかちらっとは話したことあるのかなと思うんですけど、まあ、これがね、なんかめちゃくちゃ良くて、まあ、特に僕みたいにな非エンジニアの人が、まあ、開発する場合にすごくいいなっていうふうに思ってるんで、まあなんかその前提として、まあこんな機能だよみたいな、こういうとこが便利だよみたいな話ができて、でそっからまあ、じゃあそれをコーデックスとか、まあ、クロードコードとかでどうやって実現するんですかみたいな、なんかそういう話ができたらいいのかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、カーサーのデバッグモード、まあ、使い方としては、まあ、超簡単で、カーサー開いて、まあ、チャットのボックスがあると思ってて、で、そこに、の下側に、モデルを選択したりとか、あと、モード選択ができる。多分、デフォルトだと、なんか、無限マークみたいな、エージェントっていうのが選択されてるんだけど、まあ、そこをデバッグっていう、なんか、虫みたいなマークに、指定すると、まあ、使えるようになるんですけれども、まあ、そこをデバッグモードにした状態で、でモデルはちなみに僕はチャット GPT の 5.2 に、指定してます。で、まあ、それでなんかこう例えば特定の問題について、まあ、こういうちょっと問題が起きてるんで、まあ、原因を特定して回収してくださいみたいなことを、言うとですね、まずまあ、もうステップはもう完全に毎回ほぼ一緒で、まあ、基本的にはデバッグモードでお願いすると、まあ、先にコードベースをこうずっと読み込んでいって、で問題がなんかこの辺が問題あるかなみたいな仮説をなんか4個か5個ぐらい立ててくれるんですね。で、まあ、その仮説から、あ、じゃあこの仮説があるんだったらここにログを埋め込んだら、ログを押し込んだら、まあ、ほぼほぼ確定的なものが、まあ、できるだろうみたいなのを、まあ、AI が、側がこう仮説立ててくれて、で、まあ、カーサー側で、なんかローカルサーバー、なんかデバッグ用のローカルサーバーみたいなの立ててくれて、で、そこに対してポストするような形で、こう、ログを埋め込んでいくみたいな感じに。で、まずセットしていってくれると、ログを。で、その後になんか実際にこう、手順書というか、まあ、こういう手順で、実際にこう不具合が起きるところまで確認してくださいみたいなを、まあ、指示されて、で、まあ、こちら側が人間側が、まあ、それの通りに、まあ、画面を操作して、でできたらできたよって言ったら、まあ、その仕込んだログが発火してるんで、実際にそのログファイルに、データが溜まってるので、まあ、それによってこう、まあ、AI 側が仮説検証をしてくれて、まあ、ほぼ確定的な情報として得られるまで、まあ、まあ、それで、ログで読み取れなかったら、あ、じゃあ次こっち側にログ仕込むんで、もう一回これやってくださいみたいな感じで指示があるみたいな。それをこうずっとループしてくれるみたいな感じの、まあ、機能になってるという感じです。で、まあ、もう本当になんか、ベテランエンジニアみたいな振る舞いをしてくれるんで、まあ、基本的にはコードをなんかむやみやたらいじらないっていう感じで、なんかログベースで、まあ、事実ベースで、まあ、ちゃんと確認していってくれるっていうところが、まあ、結構、まあ、魅力的だなと。なんかまあ一瞬なんか回りくどい感じも感じるんですけど、まあ、結局一番なんかストレートに本質にたどり着いてくれるなっていう感覚があって、めちゃくちゃいいなというふうに思ってます。なのでまあ普段はコーデックスで大きい開発やりながら、まあなんかそういうちっちゃいバグとかは横でカーサーでデバッグモードでやっていくみたいな感じでやってるっていう感じですね。で、まあ、結構なんか、まあ、まあ、聞いてる人がちょっとどういう人なのかわかんないんですけど、まあ、 まあ非エンジニアの人がもし使うんだったら一個注意点が、あの問題の改善までしてくれて、その後改善しましたよって言ってちゃんとこうログを削除していってくれるんですよね、最後埋め込んだ、
うん、
でたまにそのログを取り忘れる時があって、なんでリフ見てちゃんとあのログがちゃんと全部取り除けてるかを確認してあげないといけないっていう注意点がある。
ああね、まあローカルホストっていう文字がこうコードの中に差分に混じってたら要注意って感じなのかな。
ああそうやね。あとなんか何だったかな、なんかそのでログを埋め込むところになんかカーサー側の目印なんか分からんけど、なんかハッシュタグなんちゃらみたいな感じで毎回同じ文字列を埋め込んでるから、なんかそのログを取るためのなんか別の変数をちゃんと定義したりとかするときもあるから、なんかそれベースで検索する方がいいとかあるかもしれない。
あはいはい、コメントアウトしてくれてんのかな。そうそうそう、うんうん、
まあちょっとそんな感じで、まあ僕的にはかなりカーサーのデバッグモードかなり推し機能みたいな感じなんですけど、まあ、それをなんか阿部ちゃんの方でコーデックスとか、まあ、クロードコードとかで、まあ、やって実際にデバッグモードっぽい動きをやってくれるようにしてくれたんで、ちょっと僕自身はまだ何ですかね、まだその恩恵を享受できてないっていう、まあ、カーサーで使ってるみたいなのがあるから、ちょっと最近作ってもらったばっかりやから、まあ、まだ享受できてないんですけど、まあ、ちょっとどういう風に作ったのかとか、まあ、阿部ちゃん実際自分で使ってるって言ってたんで、なんかどの辺がなんかカーサーも使ってたってことなんで、なんか自前で作った方がいいところ、まあ、逆にカーサーの方がいいじゃんみたいなところ結局みたいなとかあったら、まあ、その辺知りたいなと思います。
ああね、なるほど。まずね、そのデバッグ用のものをクロードコードと、まあ、コーデックスでも使えるようにしたいなっていうふうに思ったので、まず使えるようにスキルズっていうのを使って作ってみました。で、なんか中身自体は正直カーサーとそんな変わらないかなっていうところがあって、うん、まあ、今まで僕はスラバグみたいなスラッシュコマンドを使ったりして、結構調査用にどういうマインドでどういう、流れでこうバグ調査をしてほしいかっていうのを結構細かめに、コマンド作ったりしてたので、それを、流用するのと、でそれは今までなんてどっちかっていうと MCP とかで本番だったりテスト環境のログを取りに行きますとか、なんかその今までその自分のローカルのソースコードにログを仕込んでなんか調査をユーザーにこう依頼をさらにしてもらうみたいな、こうカーサー的な動きみたいなのはあんま作ったことそういえばなかったなと思って、どっちかって言ったら本番のログを見ようとかデータベースを確認していってくださいみたいな方向に向いていた、うんうん、まあそれはそれすごい使えたんだけど、確かにカーサーのログを実際に仕込んでみちゃおうっていう発想はすごくいいなと思ったので、なのでそのバグ調査っていう僕のこうあるべきだっていう考え方と、カーサーのそのログを実際に仕込んでユーザーにこういう流れで、ログ調査してください。で、終わったらログは私が確認しますよみたいなインタラクションみたいなのをこう組み合わせて、まあ、一つのこうスキルみたいなものに落とし込んで作ってみたんですよ。で、まあじゃあそのカーサーみたいにログを仕込んで、カーサーとかだと、うん、カーサー内部でローカルサーバーを立ち上げて、そのログを受け付けるためのサーバーを用意してくれるんだけど、うん、まあ、クロードコードとかコーデックスとかは、まあ別にそういう機能、別にローカルサーバーを自分で立ち上げようみたいなものは一切ないから、そこを立ち上げるための仕組みっていうものも、まあ追加で作ることになった、って感じなんですよ。
うん、
で、まあ、ローカルサーバーを立てるっていうのは、まあ、ちょっとエンジニアの人じゃないとあまりピンとこないかもしれないんですけど、意外とこうサーバーを立てること自体は実は簡単にできるんですけど、うん、それの立て方を AI に対してこうやってください、でこういう形でログを投げてくださいって結構なんでしょう、伝えるのは意外と難しかったり、あとはこうコマンド叩くのに失敗しちゃったりっていうことがちょいちょいあるので、それを失敗しないようにするために、 まずはスクリプトを作って、それを npx っていう誰でもこう簡単に叩けるようなコマンドとしてまあ公開してあげて、そのコマンド経由でサーバーを立てて、そこにログを送ってくださいみたいな感じの作り方にしました。
うんうんうん。なんかすごい素朴な疑問なんやけど、
うん、
ローカルサーバーを立てる意味ってあんの？
あとね、ローカルサーバー立てる意味はある、まあないっていう判断とあるって判断それぞれあって、
なんかファイルに書き込むだけじゃダメなのかなとか、なんかその辺が。
うんうんうん、
まあなんか、それで言うと、カーサーも別にさ、ローカルサーバー立てる意味って、カーサー自体も別になんか、なんだろう。ね、デベロップメント .logs みたいなのが
、
をやって。
う
ん。
これね、まずね、そのコードがサーバー側で動くんですかとか、あとはブラウザで動くんですかっていうので、まず分かれてて、サーバーで動くんだったら、うん、そのサーバーから直接、うん、まあ、そのサーバーっていうのは、しかも、MacBook とかでローカル開発してるサーバーだったら、
うん、
そこ上で動いてるんで、Mac 上にそのファイルの書き込みとか読み出しっていうのができるんだけど。
ああ、そっか。ブラウザ側で、だからコンソールログとかで今までだから取りに行かないといけなかったやつも、一律で取れるんだ。ローカルサーバー立ててポストするっていうような形をすると。だからなんか、フロントもサーバーも関係なく取れるようになるってこと。
そう、フロントエンドとかだと、まあ、ブラウザ上では、その手元のファイルっていうのは、ローカルのファイルは触ったりってできないので、当然。
ま
あ、もちろんやり方はあるんだけどね。うん。けど、基本的にはできないので、うん、そういった、なんでしょう、ギャップを埋めるためにも、まあ、もうポストでデータ送信しちゃった方が楽だよねっていうのが一個。確
かに。なんか、もともとそのスラッシュコマンドでワークフロー組んでたときは、Chrome のね、ブラウザ側のログはどういう風に取るかとか、なんかそういうのをやってたもんね。なんかもともと。で、それのためになんか、Chrome Dev ツールの MCP 使うとか、なんか逆に、なんかコンテキスト効率悪いみたいな形になったりしちゃったりするもんね。そういう意味で言うと。
そうそうそう。Dev ツールの MCP とかだとめっちゃコンテキストの効率悪くて、うん、調査してる間に、まあ、いっぱいいっぱいになっちゃうとか、いろいろあって。
うんうんうん、
けどまあ、それがもうポストで、もうログがバンバンバンバンファイルに書き込まれるっていう状態なので、うんうんうん、まあ、すごくいいなっていうところ。あとね、もう一個、まあ、嬉しいポイントとしては、僕らとかだと、まあ、アプリ、スマホとかでの実験証とかもすると思うんですけど、
うんうんうん、
それを、例えば、ログのサーバーを Mac 上に立てて、それを外部から叩けるように、うん、例えば Englock とか、あとはクラウドクリアトンネルとか。そういうのを使って外部から叩けるようにすれば、実機で の動作検証とかも、ログでどんどん送信できる。あ、そうそうそう、そういうのもできるようになるっていうので、やっぱ
立ててると便利だな。てか、それはカーサーじゃできないね、今。ローカルホストで立ててるだけやもんね。
そうそうそう。なので、そういうのもできるようにっていうので、まあ、自前で、ログサーバーを立てるコマンドを作った。まあ、実際には今、Englock と接続するところまで開発しきれてないから、これからやろうかなっていうところなんだけど、うん、まずはその自前で。
クラウドクリアトンネルとかもでやんね。
そうそうそう、そういうのができるようにっていうところを今考えてはいるんだけど、う
ん、なるほど。
まあ、そういうのも踏まえて、NPX コマンドでまずは作って、配信してっていうところを。うん、ちょっとやってみたっていう。
そう考えるとそれ結構便利やんね。だってまあなんかローカルの開発においてはまあそういう風にエングロックとか、まあ、クラウドフレアトンネルとかやるとまあモバイルでの検証とかも進むよねみたいな。まあうちだとライミニアプリの検証とか進み、うんうん、はかどるよねみたいな、まあ、話もあるし、まあそれこそね、もともとのなんかスラバグのコマンドだとステージングとかプロダクションとか指定するとクラウドフレアのログを MCP で取りに行くとか、なんかそういう風なこともできるようになることを考えると、うんうんうん、結構なんか可能性感じるね。なんかカーサーじゃできない部分。
なんかそうだね。今までちょっとできてなかったところまで手届く。なんか一応ね、うん、カーサー出る前に Dev3000 とかっていう、その、あったの覚えてる。
ね、うんうんうん、あったあった。あれはそういう仕組みなんか、要するに。
あれもね、一応そういう仕組みではある。あとね、ファイル、Dev3000 は最初、あれだったよね、ターミナルのログを ウォッチしてくれるって感じだったから、どっちかっていうと最初山ちゃんが疑問に感じたそのサーバーファイル読み込みのパターンで調査してくれる
やつ
だったんよね。だからあんま使えないなみたいな感覚も最初あったんだけど、
うん、まああれはけどスクリーンショットも撮ってくれるとかなんかそういうのが結構
でそういう、うん、まあそういうのもあったけどね。ただ、うんうん、そうローカルホストにそのままポストしちゃえっていうカーサーの発想そうは、まあ、確かに言われてみればそうだったし、まあ、それを応用すれば今回みたいにその LINE ミニアプリからも、まあ、ログを簡単に収集できるようになるみたいなとこまでいけるから、
うんうん、
まあ、結構
それは便利だね、
うん、
確かに、
まあ、あと個人的には結構そのバグ調査するためにどういうふうに、どういうマインドで調査すればいいかっていうのを結構まあ自分なりにこうやったら効率がいいなっていうのも結構あるあって、
うんうんうん、
なんかそういうのもちゃんと今回反映できたから、まあ割と今僕が使ってる中では結構まあ満足いける、あ、なんでしょう、うんうんうん、出来ぐらいにはなってるかなっていう状態ができてる。
なるほどなるほど、
うん、今までもその MCP 使って結構ね、うん、あのステージングのログを実際に読み込んだりデータベース直接確認し、まあ、セレクト文だけを投げるっていう条件で、あとはデータベースがマスキングされているっていう条件で、まあ、使っていて、うん、まあ、あのそういうふうにログがちょっとでもあると AI があの結構ド直球で問題の何でしょう核心に迫ってくれるって、
うん
ね、だから、まあ、結構ねこのコンテキストが適切に与えられるっていうところの意義がまあでかいし、まあ
うんうんうんうん、
このツールがやっぱね使いやすく、きっとまあ山ちゃんも使ってみたら満足してもらえるんじゃないかなぐらいまでは。
ちょっとまあまだ俺の開発の中で出番がないっていうのが、
うん、
ある。まあけどスキルズにしてくれてると結構なんか、まあ、カーサーだとデバッグモードって明示的にやっていくみたいな感じになるから、なんか開発の途中でちょっとそういうデバッグモードっぽい振る舞いをしてほしい時ってあるから、まあスキルズとしてくれてるのは結構ありがたいかなって。だから多分自然発生的にその必要な時になったらそういう振る舞いをしてくれるんだろうなみたいな、まあ、感じはあるんだけど、うんうん
うん、あそうそう、なんかちょうど今日触ってて、なんか、
うん、
なんでしょう、回収してもらってる途中でなんか不可解な挙動があったから、あれなんでこれってこうなんですかって言っていう話をしてたら、まあ、急にって言ったらおかしいけど、急にそのスキル使いますって言い出して、ちゃんとこう、言われた通りのインタラクションで調査開始して、原因はこれですねっていう感じで返してくれてた。まあ、その時はたまたまログを仕込むことは必要なかったんだけど、
うんうんうん、
一応そういう感じにはやってくれたから、まあ、結構いいかなって、う
んうん。あとなんかあれでしょ？報告書テンプレートみたいな、まあ、スキルズの、まあ、あれの話やけど、報告書、うんうん、なんかバグ報告というか、まあ欲しい、こちらが欲しい情報のテンプレートみたいなのも作っとけるから、それに沿った形で報告してくれるみたいな感じやねんな。
あ、そうだね、その今回のそのバグの中のバグ用のバグ調査用のスキルの中にテンプレートは組み込んでるんだけど、うん、まあ、実際にその呼び出して、まあバグを調査した報告っていう時にテンプレート活用してねって言っとけば、まあ、テンプレート用のマークダウンファイルは事前に用意しておけば、それに沿ってちゃんと報告してくれるっていうのも、まあよく分かったんで、まあなんか今後、なんかそれ以外、まあ例えば要件定義もそうだし、なんかそのテンプレートただ用意してあるよっていうのをスキルで登録しておくだけで、うん、なんかその必要な時に、その必要なテンプレートで吉野にこう報告してくれるようになるんだなっていうのは。
うん、それ結構便利よね。
うんうんうん。
まあ要件定義もそうだし、バグ調査もそうだし、なんかいろんなことに応用できそうな感じがするよね。
うん、そうだね、
うん、なるほど。まだ俺スキルズ、まあスキルズを明示的に使えって言ってないっていうのもあるけど、うん、あんまり使ってもらったことがないからまだ実感が湧いてないんやけど、はい、まあコンテキスト効率もよく、そういう制御が効くのはすごいいいよね。
うん、そうだね。まあ、うん、スラッシュコマンドでできることでもあるんだけど、実際は。まあ。
まあ、けど自然発生的に欲しい、ね。
そうそうそう。
よね。うん。なんかそうそうそう、スラッシュコマンドで言わないとその振る舞いをしてくれないの、ちょっと だるいなって思ってたから、なんかなんだろう、ショットでお願いしたいものはスラッシュコマンドでもちろんいいと思うし、スキルズにする必要はない気がするけど、
うん、
なんかそのなんだろう、振る舞いとして知っといてほしいみたいなのはスキルズであってほしいよね。
いや、そうなんだよね。で、なんか、そう、それで、ちょっと思ったんが、ショットで欲しいのは、スラッシュコマンドでいいなって思ってたから、なんか、うん、なんでしょう、ショットのものは、スラッシュコマンドに寄せようかなっていうところを、まあ、考えてたんだけど、うんうん、さっきふと思ったのが、なんかスラアスクとか、なんかよく使うスラッシュコマンド、毎回こう質問するたびにとか、うんうん、あとはなんかするたびに使うスラッシュコマンドとかってあるじゃないですか。なんかあれもなんか叩くたびにそのスラッシュコマンドとしてコンテキスト投入するから、結構コンテキスト効率悪いなっていう風に感じてたんですよ。スラアスク、まあ、質問するたびに会話の中でスラアスクって言って、あれもまあスキル化しとけば、何か質問が受けたって認知したときにそのテンプレートで返してくれるようにもしなれば、まあより良くなるんじゃないのかなっていうのをふと思ったんだよね。
なんか個人的に今聞いた感じだと、うん、コンテキスト効率は変わんなそう。
あ、そう？
だってその指示は与えるわけじゃん、読み込むタイミングで。
うんうんうん、あ、だからでもスキルの場合は一回、はい、スキルの場合は一回読み込んだら、ずっと持ち続けるというか、再読み込みするというかは、一回インプットされたら終わりなので、なんか、スラアスクだと、
一緒かなというか、なんか、まあ、スラッシュアスクの、なんか、ちょっと説明をすると、なんかこう、まあ、基本的には、こう、コードベースというか、実体、事実に基づく情報を、まあ、教えてくださいとか、まあ、あとは、まあ、基本的にこう、聞いてるから、まあ、コードを無駄に書いたりとか しないでくださいとか、みたいな。で、あと、こういう報告書に従って、回答してくださいみたいな感じの、まあ、スラッシュコマンドを作ってるんですけど、なんか、まあ、今僕がちょっと思ってたのは、なんか、アスクコマンド、まあ、そういう、なんだろう、変に書き込みとかしないでくださいみたいなのが、勝手に動的に読み込まれるの逆に困るな、みたいな。保持され続けるの。みたいなのもちょっと感じたのと、まあ、結局、発動してほしい時に読ませるみたいな感じで、なんか一個の会話の中で複数回アスクをすることが俺はないから、結局一回
きり、
そう、一回きりだから、そんなにコンテキスト効率変わんないなって思ってたって感じかな。
あ、なんか一回きりなんだ。なんか何回も使うね、コマンドとか俺あるから。
あー、けどなんかアスクコマンドはね、ちなみにアスクして質問して、そのまま引き続き質問してもずっとアスクコマンドの知識を持った上で回答してくれるから、まあ、安倍ちゃんの言ってるのとあんま変わんない振る舞いな気がするって感じ。
ああ、そうなんだ。なんか例えばセッションの中でアスク使って、じゃあ実行してください、実装してください、実装しましたの報告の後は、まあなんか戻ってる感覚、てか戻ってたから、まあまたその上でのアスクを使いたいときはね、結構もう一回打ったりしてたんだよね。
ああ、まあ、そういうことね。それはけど俺は、それで言うと、その実装直後のアスクに関しては、うんうんうん、聞くだけ聞いて、エスケープ2回で、
エスケープでね、うんうんうん、
そう、戻るから、コンテキスト効率度外視なんよね、はいはい。逆にだからスキルズで持ってる方がもったいないなって感覚があるのかもしれない。はい
はい、まあ、そうか。まあ、なんか、そういう使い方もあるかなと思ったんだけど、あと、まあ、うん、ちょっと会話が長引くと、結局、なんでしょう、スキルズだと、アテンションって言って、その、会話から一番遠いものに対する注意力は低下するはずなので、なんか、うんうん、だったらスラッシュコマンドで明示的に呼び出してる方がいいかもしれないっていうのも、まあ、あるけどね、うんうん。
まあなんか、そうやな。なんかどっちかというと、だからスキルズにはなんか知識レベル、なんか、その行、うんうん、まあアスクコマンドとかに求めるのって行儀の良さとかやと思うんやけど、イメージとしては。なんかこう忖度
しなさいみたいな。
そうそうそう、うんうん。なんかそっち系はスラッシュコマンドのイメージで、逆に知識レベルの話、うんうんうん、なんかデバッグはこういう風にするとか、こういう機能があるからこれを使いなさいみたいなとか、なんかそういう知識レベル、なんかデザインはこういう風な考えにのっとって UX、いわゆる UX 考えてくださいみたいなとか、なんかそういう知識レベルの話がスキルズに入っていって、で、うん、なんか、お行儀の良さというか、 こうしなさいみたいな系は逆になんか悪く働くこともあるから、なんか一回に抑えたいっていう感覚があるかもしれない、ね、俺の感覚はね、あくまでもっていう感じかもしれないな、
うんうん
うん、まあけどスキルズはいずれにしても、まあ、結構有益よね、そのテンプレートとかもそうやけど、だからなんかアスクももしかしたら阿部ちゃんのその言ってる常に心に留めておいてほしいみたいな質問が来た、ユーザーから質問が来た時に心に留めておいてほしい的なぐらいのところまでちょっと柔らかくするとスキルズでもいいかもとかあるかもしれないね。
なるほどね。まあ、そう、ユーザーコマンド的に強制感が強いと、
そう
出しゃばりすぎて辛いみたいな。
そう、その強制感が出しゃばりすぎて、俺は今のところそのアスクコマンドっていう、ちょっと聞いてる人はアスクコマンドの実態が分かんないから、ちょっと難しいかもしれないですけども、なんかそうですね、強制力が強すぎるコマンドなんで、
はいはい、
なんか暴発する感覚があるって感じかもしれない、感覚的に、
ね、
うん、まあけどいいよね、テンプレート、アウトプットのテンプレート決めれるのと、あとスクリプトも作れるんでしょ？作れるっていうか、そのスキルズに、そのスキルズが発動した時だけ、まあ、このスクリプトを発火するみたいな、なんかそういうのもできるよね、確か。
そうそうそう、まあ、うん、スキルに対してどういうふうに行動を実行すればいいかっていうのを教えれば、あのその通りに実行してくれるので、Python のコードでも、JavaScript のコードでも、ちゃんと実行できるように準備だけしてあげれば、そういろんなスクリプトも実行できるんですよ。
うん。だから、まあ、しかも、スキルのディレクトリに置けるっていうのは結構いいところやね。
そう。だから結構こう、パッケージというか、1個にまとめて、なんか使い回せるっていうのは結構便利かなって感じだよね。
うんうん。そう
ね。まあ、まとまってて嬉しいっていう。うん。
うんうん。あと、あれやんね。ちょっと話変わるけど、まあ、スキルが、前回やったっけ、スキルの話をして、スキルズの話して、なんか MCP だと、こう、コンテキストが一発でドンって食われるからみたいな話があったと思うけど、なんか、クロードコードかなが、MCP を必要な時だけ読み込むみたいなのをちょっと実験的に開始したみたいなニュースがあったね。
あ、そうなの？
うん。
知らなかった。
そう、ちょっとそれも試してみたいなって思いましたってぐらいですね、はい、
それはなんかスイッチオンオフするみたいなんじゃなくて、
ああじゃなくて
自動で AI が
必要になった時に読むみたいな、
いやそうなんだ、調べてみる、はい、
はい、じゃあそんな感じで、まあちょっとその MCP をこうなんだ動的に読み込むみたいなのはまたちょっと分かったら初めの雑談のタイミングとかで話しましょうって感じですかね、うん、
そうですね、
はい、じゃあそんな感じで今日はこんなもんすかね、
そうですね、
であれよね、あの今回その話してたあのデバッグモードのスキルズに関しては、うん、阿部ちゃんがあの公開のリポジトリで作ってんのよね、だから誰でも使えるみたいな状態になってるやんね、うん、確か
そうなんですね、今 GitHub にもうすでにあの作ったあのスキルズ、まあこのデバグ調査とかあとはログを、まあ、仕込んでくれるためのサーバーを立てるっていうところも含めて、まあ、スキル化しているのを GitHub に公開しています。で、このスキルっていうのはあのコーデックスとクロードコードどっちでも使えるようにしているので、まあ、どっち使ってる人もあの、まあ、利用できるかなっていうような感じになってます。で、クロードコードについては、あの、マーケットプレイスでプラグイン的にそのスキルを導入できるはずなので、まあ、一応それで、インストールできるように、まあ、やり方もリードミーに書いてますし、あとはコーデックスは、ちょっとあの、スキルのインストールとかはできるんだけど、まあ、更新とか、そういうのがうまく、あまだできる仕組みが整ってないので、なんかそれを、何でしょう、補ってくれるためのツールも NPX で配信してるので、まあ、ちょっとコーデックスの人も、まあ、手軽に導入できるようにはしてあげているっていうような状態になってます。
うん、もう基本的にスキルだから、まあ、その、あの、クロードのマーケットプレイスで、まあ、アドするとか、うんまあ、NPX で、入れるとか、まあ、コーデックスだったら、 とかで、うん、もうあとは自動発生的にというか自然発生的にまあ動いていくみたいな感じなんよね、基本的には。だからなんか特別ローカルサーバーを自分で立ち上げないといけないとかじゃなくて、基本的にはなんか AI がやってくれるっていう前提ってことなのかな。
あ、そうそうそう、ローカルサーバーとか立てるのを全部 AI がやってくれるように、うん、指示してあるので、もう入れるスキルを導入すれば、うん、まさに自然発生的に動作する感じにはなってる、う
ん、それってちなみにコーデックスってさ、バックグラウンドでスクリプトとか、うん、そのローカルサーバーとか立ちっぱなしで稼働できるんやったっけ？どうや
って？あ、そう、そういうのできるように裏側で立てるだけ立てて、何でしょうずっと握り続けない、そのターミナルが実行中みたいなのにならないようにもしたっていうのが今回、
うん、ああそういうのもやってんだ。
そう、サーバーの立ち上げの時にちょっと工夫したところなんだよね。
はいはいはいはい。サーバーは停止はしてくれるの？
サーバーの停止は何でしょう、問題な治りましたって言わないと、まあ明示的にはやってくれないから、そこは何でしょう、ちゃんと途中で急に治ったからセッション閉じるというよりかは、コーデックスとかクロードに問題治ったので、あとはクリーンアップしてくださいみたいな風に言ってあげると、
言わないで、
排除、そうそうそう、
うんうん、なるほど、
そんな感じかな。
ちょっと楽しみですね。
はい
はい、じゃあちょっと僕も使ってみて感想あったら言います。
はい、ぜひお願いします。
はい、じゃあ本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあちょっとまた次回もよろしくお願いします。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題はカーサーのデバッグモードを、まあ、実際にコーデックス CLI とか、まあ、クロードコードで使えるように、まあ、ちょっと阿部ちゃんが作ってみたみたいなところの話題だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。結構ね、面白いですよね。僕もカーサーのデバッグモードを本当によく使ってて、めちゃめちゃ便利なので、まあ、ぜひ使ってみていただけると嬉しいです。はい、もしこんなこと話してほしいとか気になるトピックあれば、そうですね、お便りとかいただけると嬉しいです。ポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価をぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。